お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンの料理講師、トマル・マユさんのオーストラリアで食べるです。マユさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日も、和代さんとちょっとお話ししていきたいと思います。
はい。
ね、すっかりなんかもう春になりましたね。
春通り越して、ちょっと、暑いくらいでしたね。昨日とか今日とか。
確かに。特にシドニーの方がやっぱり海も近いですし、なんかね、夏日和を感じそうな予感がしますね。
でも、うちの周りでも、暖かくなってきたからか、はい、庭でバーベキューパーティーとかしてるお家増えてきましたね。
あります。夜、ちょっと夜風に当たりたいなと思って、ベランダの窓を開けると、いろんなところからね、お肉焼いてる匂いが、家の中まで流れてくるので、またお腹すくっていう。
そうですね。
季節になりました。まあ、ちょっとその季節にもね、もしかしたら今日の回も、はい、なんか役立つと思うんですけれども、まあ、ここずっとオーストラリアで買って食べて楽しめる魚介シリーズをもう5回にわたってご紹介してきております。
はい、
前回は、甲殻類の中からエビ。だけに注目しましたけれども、
はい。
まあ、前回の放送を聞いていかがでしたか、和代さんは。
こんなにたくさん種類があるんだっていうのにすごいびっくりしましたね。
う
ん、
ねえ、そう、シドニーは本当に大きなフィッシュマーケットがあるので、今聞いてる方も多分シドニーの方いらっしゃると思うね。ぜひ、ちょっとフィッシュマーケット行ってみて、まあ、過去5回のちょっと放送を聞いていただいて、この魚はこれなんだとか、このエビってこれだったんだっていう風に多分参考になると思うので、
はい、
フィッシュマーケットぜひ皆さん、エンジョイしてみてください。ちなみに、和代さんは、
はい、
前回のエビの中から、普段どんなエビをこう、どうやって食べてますか？
エビはですね、ガーリックプローンが多いですかね、やっぱり。
はい。
あとは、やっぱり茹でてですかね。はい。はい、
なんか、日本だとこう、普段、エビをエビだけで食べるってないじゃないですか。うん、そのお寿司とかはもちろんありますけれども、
はい、
日本でエビを食べるときって大体その、まあ、例えばですけどなんかパスタにしてしまうですとか、
うん、
エビフライにしてしまうとか、
はい、
なんかちょっとこう食べ方があるんですよ。こっち来てから本当に茹でたエビを食べるっていうことが多くなったような気がします。
ソースはどうされてますか？
いや、本当にいろんなの試したんですけど、結局最終的に落ち着いたのはマヨネーズポン酢です。
マヨネーズポン酢？ポン酢とマヨネーズを混ぜたものですか？
やっぱりそこにたどり着きましたね。なんか、やっぱり日本人なので、最終的にはいろんなね、カクテルソースとかありますけど、
はい。
的にはやっぱりポン酢とマヨネーズ合わせた中にディップするっていうのが一番美味しいです。とね、エビの回、ちょっとこれ、今日はエビの回じゃないんですけど、ぜひ皆さん、聞いてない方は、前回の放送を聞いてみてください。
はい。
今日もですね、オーストラリアならではの甲殻類について、注目していきたいと思うんですけれども、
はい。
前回はね、そのエビでした。まあ、他にいろんな甲殻類ありますけれども、和代さん、なんか、日本じゃ見かけたいなっていうふうに思っている、なんか気になっている甲殻類はありますか？
初めてオーストラリアに来た時に、はい、結構おしゃれなレストランに連れて行っていただいた時に、はい、モートンベイバグを食べた方がいいよって言われて、はいはい、出てきたのを見て、ちょっと引いたのを思い出します。なんか恐竜の時代のエビっていうか、そういう雰囲気の形ですよね。
そうですね。多分今聞いている方、知ってる方もいるかもしれないですけど、見たことは絶対あると思います。うちわエビっていうんですよね、日本語で、はい。うん。結構本当にこういう、なんていうんですかね、うちわの、ちっちゃいうちわのような形をしていて、
で
実はこれ、まあ、ちょっと後でも紹介しようと思うんですけど、実はこれ日本でも、売れるんですよ、
はい、
たくさん。売れるんですけれども、日本では、これは食べる、まあ、食用ではないということで、こう、漁師さんが取っても全部また海に戻していくんですよ。なので、市場にあんまり出回っていないんです。
そうなんですね、びっくり。
はい。そう、私、10年前にこちらに来た時にも、もう同じです。初めて、まあ、見たというか、
はい、
ブースターなのか、エビなのかって言ったのが、本当に同じく、その、うん、モートンベイバグだったんですね。
はい。
で、当時、まだそんなに高くなかったんですよね。で、なので、ちょうど子供ちっちゃかったですし、キャンプになんか、なんか持っていきたいなと思った時に、そのうちわエビを一人、一匹買って、
はい。
もうすでに茹でてあるので、もうそれをもうこう食べるっていう、なんかことをしていたんですけど、なんかエビが本当に、 伊勢エビじゃなかったですか、味が。
うん。あの、すごいしっかりした身ですよね。
はい。はい、そうなんですよ。なので、うん、ちょっとこれ今最初に出てきましたけど、内輪エビね、皆さん、モートンベイバグっていうのの、ちょっと写真も載せてますので、うん、見かけたら、ぜひ買って食べてみてください。で、ちょっとまず内輪エビから次にロブスターの方に行きたいと思うんですけれども、ロブスターもオーストラリアたくさんあります。で、その中でも今日ちょっと2種類ご紹介したいんですけど、はい、オーストラリアではロブスターのことをクレイという風に呼びます。多分マーケットとかに行くと結構 CRAY という風にクレイって書いてあるので、うん、まあ、オーストラリアでは、ニュージーランドもそうなんですけれども、クレイという風にまず呼ばれます。で、結構大きいんですよね、こっちのロブスターは。日本のちょっとあんまり伊勢エビとかと比べ物にならないと言いますか、市場に出回っていても、本当に大きいので、
はい、
いろんな大きさはありますけれども、マーケットに行くと、だいたい茹でてあるものも売っているので、もうその場で買って、食べるもよしですし、生を買って、
はい、
ちょうど言ったようにバーベキューのシーズンなので、バーベキューのようにグリルしても美味しいです。二つ、だいたい大きいのがあります。一つがですね、ウェスタンクレイというふうに言われてます。ウェスタンロックロブスターというふうにも言われていますけど、これはよく見かけるロブスターなんですけど、オーストラリアの伊勢エビ。というふうに呼ばれています。
はい。
大体身が引き締まっていて甘くって、これは結構バター焼きですとか、グリル。まあ、だからクリスマスシーズンに皆さん食べられる定番のごちそうですね。
はい。
で、もう一つが、サウザンロックロブスター。これは、キングアイランドクレイっていうふうにも呼ばれるんですけど、実はメルボルン今、すごくそのシーズンでして、メルボルンやっぱり下にあるからか、南極からの冷たい海流で育った、このクレイ、まあ、ロブスターがですね、今すごいマーケットに出てます。これ幻のロブスターと呼ばれることもあるくらい、本当に美味しくって、まあ甘みもあるんですけど、ちょっと塩気もあってっていう風な、これは皆さんもし見かけたら、ぜひちょっとクリスマスにでも買って食べてみてください。社長さんはロブスターは買いますか？
自分では買う機会がなかなかないんですけども、
うん、
家族の中に中国人の方がいて、そちらの家族に呼ばれた時に、必ずロブスターを注文するんですね。まあ自分じゃ買わないし料理できないんですけど、
はい、
一生懸命手は伸ばしています。料理されたもの
を。美味しいですよね。
美味しいですよね。
ね、日本でも食べる機会ってあんまりないですけれども、こちらの方がやっぱりこう買いやすいと言いますか。
はい。
ね、そうやって料理してくださる方が結構ね、いらっしゃると食べる機会も多くなりますよね。
はい、
うん。他にもですね、まあ、ロブスターとか今、内輪エビご紹介しましたけれども、
はい、
スキャンピ。これは皆さん多分聞いたこともあります。日本でも、イタリアンレストランのよくパスタ料理で使われるんですけれども、なんとオーストラリアではですね、刺身クオリティのスキャンピが売ってます。寿司屋さんに行くと結構スキャンピっていう風に書かれておりまして、もうこの生のですね、スキャンピは本当に噛むと口の中でふわっと溶けますし、甘エビよりもですね、なんか上品な甘さなので、ちょっとこれはね、一匹結構値段はしちゃうんで、だいたい13ドルくらいかな。
はい。
まあ、安くて13ドル。高くて20ドルくらいはいくと思うんですけど、まあ、でも、その価値はあるくらいの味をしてますので、
はい。
もしスキャンピの刺身クオリティ見かけたら、ぜひ皆さん食べてみてください。
はい。
で、次にですね、先ほど、カツオさんは、ロブスターをお友達ね、料理して食べるとおっしゃってましたけど、うん、実は私は、前日、ヤビー、ザリガニを、
はい。
ちょっと中国人のお友達が作ってくれました。
あ、いいですね。
はい。結構、市場にも出回っているので、こちらでは、ヤビーっていうふうに書かれていて、ザリガニは売っているんですね。まあ、日本と比べて、結構ちゃんと淡水の中で養殖されてますし、全く生臭さとかもないんですけれども、もう、茹でて、売っている状態もあります。真っ赤な、結構ちっちゃめのロブスターのような形をしておりまして、で、味もですね、エビとか、うん、エビよりももっとなんか旨味が凝縮されているので、うん、もう我が家はもう殻のままこうガブリと食べて味噌の部分も楽しむと。で、結構ガーリック炒めにするもよし、まあその中国の友達の方はちょっとこう四川風四川スープで、うん、ザリガニをこう炒めてくださって、ちょっとこう辛い感じでも楽しみました。ザリガニも結構季節限定なので、
はい。
多分今が旬かな。結構今見かけますね。 皆さん、ちょっと一匹二匹でもいいか一回買ってどんな味か、ぜひ食べてみてください。次にですね、カニ。これちょっと2種類今日ご紹介します。はい、これもよく多分、オーストラリアに住んでる方はよく見る名前だと思うんですけれども、1つ目がマッドクラブですね。で、2つ目がブルースイマークラブ。この2種類よくカニが出回ってると思います。
はい、
まずマッドクラブっていうのはもう名の通り、もう泥の中に住んでおります。マングローブのね、ちょっと熱帯地域の泥の中に生息しているんですけれども、
はい、
結構大きめのハサミとずっしりとした、なんですかね、深いこうグリーンのような、グレーのような甲羅が特徴的です。大体シンガポールのチリクラブですとか、もう蒸してシンプルに食べると中にこうぎっしり、詰まった甘い実が楽しめるので、マッドクラブもし見かけたら皆さんこれも食べてみてください。
はい。
ブルースイマークラブは、大体そのマッドクラブの隣に売っていることが多いんですけれども、ちょっとまた全然違った感じで、これは青みがかった甲羅。あと、長い足が特徴的なんですね。で、皮はですね、比較的柔らかいので、もうボイルして、本当に殻ごとこう、ちょっと身をしゃぶったりとか、あと、中の身をほぐして、パスタとかサラダに、使うっていうのもおすすめです。なんか、エビだけでもね、豊富だったんですけど、こんなにもたくさん甲殻類があるっていうのが、なんか、不思議というか、ラッキーですね。
すごくラッキーですよ。日本にいるときは、カニ好きなんですけど、やっぱり、高級食材じゃないですか。
はい。
オーストラリアもっと、お手軽に楽しめるんだなっていうのが、よくわかりました。はい。はい、
観光客の皆様が、こう、マーケットでカニとかエビを買って、なんか食べているというか、食べる気持ちが本当によくわかりますよね。こうやって調べてやった。
そうですね。
まあ、皆さんもですね、ぜひちょっといろいろ食べ比べてみて、魚以外の、ぜひ海の幸を見つけて味わってみてください。
はい。
次回もまだまだ、オーストラリアのちょっと魚介類の特集を続けていこうかなと思っております。お楽しみに。
すごい楽しみです。マユさんありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。